はい、それではヨハネの手紙第1ですね。ヨハネの第1の手紙の2章を開いてください。2章を開いて、ください。で、今朝はですね、まあ、いつもと違って、まあ、1節ずつって言ってもね、まあいいかもしれませんけども、あの本当に短い15節から17節をですね、こう見ていきますですね。2章の15節から17節までを、見て、いきます。2章ですね。でお読みしますよ。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道地の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行うものは永遠に生き続けますと、こうあります。で、これあの私たちね、順番に見ていますけれども、前回がこの14節まで見ていきましたが、この14節の最後のところで、若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものだと、ね、そしてあなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからですと励ましたところを見ましたが、その悪いものが支配しているところが世と呼ばれていますですね。こことっても大事ですね。で、その世を愛してはいけないよ、これは過ぎ去りますよ、だからあなたは強いものですよ、世に対して打ち勝ってますよと、でこのように励ましているのが今読んだ箇所なんです。でけれども、まあ、聖書をよく読んでいる方々は、まあ、疑問に思う言葉があってですね、世を愛したと、神が世を愛したっていうふうに言っている箇所も、しかも同じ著者である使徒ヨハネが言っている箇所を知っているわけですね。ヨハネの3章の16節でイエス様が言われたのが、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためであると、世を神が御子をお与えになるほどに愛されたと、こう世を愛したと言っているのに、ここでは世を愛してはならないと、このように言っている。まあ、ここを一体どういうことかをご説明していきたいと思います。でね、まずこの15節で、誰かが世を愛しているのは、その人のうちに道地の愛がないとこう言ってるんですね。道地で、あの父なる神ですねの愛がないと。で、その愛って何なのかというのが、今読んだこのヨハネの3章の16節で、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、この世を愛したという愛なんですね。これが、父の愛なわけですよ。父なる神が私たちが罪の中で死んで滅びることがないように、その罪の対価である死をですね、そのご自分の独り子に置いたと、で身代わりになってイエス様が死んでくださったというところに愛があるんですね。これは本当にいつも説明します。何度説明しても、説明しきれない。なんでかって言ったら、この世にない、とてつもない大きな愛だからですね。親がこのために死ぬのはできるでしょう。 いつもこうやって説明します。例えばバイブルカフェでね、クリスチャンじゃない人に、親がこのために死ぬことはできますよで、うなずいてくれている親、あの皆さん、あの、ね、うなずいてくれている方々いますけども、お子さんをお持ちの方もうすぐうなずけるんじゃないでしょうかね。あ、本当うなずいてるね。じゃあ次に聞きます。自分の息子あるいは娘を殺した殺人犯のために死ぬことはできますか。逆でしょ、殺したいよね、真っ先に殺すんじゃない、逆ですよね。これが道地が私たちのためにしてくださった、示してくださった、ご自分の息子一人子を罪を犯している者のために死ぬようにしてくださった、罪人のために死んだってのはこういうことなんです。一人子ですよ、しかも最も大切な自分の分身、いやそれ以上でしょう。これが道地の愛です。第一ヨハネの4章の10節で、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました、ここに愛があるのですと。そして神を信じる者、イエスの名を信じる者に、神の霊によって、御霊によって新しく生まれさせた、神によって生まれるようにしてくださり、神の子供にしてくださったと。で、ここまで神が愛しているんですが、この愛の中に私たちが育っていくわけなんですが、ところがですね、その愛を感謝しなくなっていくということが現実に起こるわけです。これほどまでにしてくださったのに、まあ、これほどまでにしてくださったこと気づいてないっていうのはね、これはあのクリスチャンじゃない人はそうでしょう。けどもクリスチャンになってイエス様を信じましたと、ね、にそしてこの愛の中に生きるはずのが、もう感謝しなくてどうでもいいみたいになっていくと、事実起こるわけです、現実に。でイエス様がそのことを世の思い煩いっていう言葉でお語りになってるんですね。あの種まきの例えで、あの茨に種がまかれた時に、その茨せっかく育ってるのに茨がもうこうまとわりつくので実を結ぶことはないっていうことを語られたわけですね。でその意味は何かというと、マルコの4章の18節で、もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができませんと。世の思い煩いです、富の惑わしです。これが先ほど言っている世であります。世を愛してはならないと言っているところの世というのが、その世に関する思いがすごくたくさんあるので、御言葉を聞いても身を無駄、神様をあの愛の中で育っていって、そして実を結ぶということがなくなっていっちゃうよと。世を愛すると道地の愛がなくなっていくということなんですね。これ危機感としては皆さんお持ちだと思います。イエス様を愛を知った、そして本当に喜んでいるけれども、何か生活を歩んでいるうちに、もうどうでもいいって言ったらいいかな、そしてもう意識することない、祈ることない、聖書を読むことはない、教会に来ることはない、でも生活はそのまま変わらずに続いているということが起こる。なんでかというと、世が提供するものが魅力的に見えて、そこにとどまっているからなんですね。でついに イエスを信じていますかって聞いたらそうだって答えるかもしれませんけれども、行いがそれを否定しているっていうことが起こるわけです。終わりの日がそうだっていうことをパウロが継承していて、第二テモテの3章ですね、そこに書いてありますが、困難な時代がやってくると。そして続けて読むと3章の2節、その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになりますと。見かけは経験なんですね。けれども今読んだように自分自身を愛するものから始まっているいろんなこの自己中心的なこと、まあ、これを行っている、つまり経験の力を否定しているわけなんです。怖いですね。なので世を愛するなとヨハネは言っていて、もし誰かが世を愛しているならその人のうちに満ち満ちの愛がありませんと。でヤコブも手紙の中で同じことを言っていて、4章の4節で、節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたいもの、なりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのですと。だどっちかしかないよと言っているわけなんです。じゃあ先ほどの福音書にあった3章の16節にあった神は世を愛されたというのはですね、世にいる全ての人を愛された、人を愛されたということなんですね。しかしここの第一ヨハネで言っているのは悪いものが支配しているそのシステムって言ったらいいかな、制度って言ったらいいかな、その目に見えないそのもうこういうものだっていうんですね。でそれが第一ヨハネの5章の19節で、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますとこう言ってるわけです。だから神が世界を作られたのですが、そのサタンがその中にあって何とかして神から切り離そうとしていくわけです。これを誘惑とかそそのかしとか惑わしっていうわけですね。だからそれでエデンの園にいたエヴァ、そしてアダムを神から引き離すことに成功し、その罪を犯すようにそそのかして、そして神の住まわれる園の中に彼らが住むことができないようになったわけなんですね。そしてその悪いものと呼ばれるサタンは、そのアダムとエバの間に生まれたカインにもそそのかしました。神を信じて生贄を捧げた弟アベルを妬んでですね、そして怒っていて、神はその罪をね納めなさい、つまりコントロールしなさい、それに支配されてはいけないよというふうに忠告したんですが、彼は弟アベルを殺したんです。ヨハネは第一の手紙で言ってますよ、3章の12節で、カインのようになってはいけません、彼は悪いものから出たもので自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからですと。悪いものから出たと、このようにカインに働きかけ、そしてカインの子孫が増え広がって世界が暴虐に満ちて、神様は洪水によってですね、洪水によって、この裁かれたわけです。でノアの家族だけが恵みを受けて、それで救われて、そのノアの家族もですね増え広がっていったわけですよ。ところがですね、その後に世界に散らばるっていうか、世界に地に満ちようと神様言われたのに、シンガル、まあ一般ではねシュメールって言いますけども、シンガルの平地に行って、 そこで家を建てて、なんとこう言いました。創世記の11章の4節で、さあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を挙げよう、我々が地の全面に散らされるといけないからと。再び自分の名が挙がられるために天に届く塔を建てようと。これ神が天におられているわけですね。だから神のようになろうと言ってるのに等しいわけですよ。このようにしてサタンが高ぶりを持って人々を神から引き離していったわけなんです。だから世という言葉、あるいは世界といっても、神によって作られた世界があり、神に敵対して悪魔が支配している世があるということですね。神の作られた世界には美しさがあり、恵みがあります。神の栄光が輝いています。人々も神の形に作られています。だから神の栄光を反映しているわけです。このような素晴らしさがあるわけなんですが、今説明したように悪いものが支配しているために、その栄光が歪められて影ができているというかな、そして損なわれてしまっているというのが今の時代です。自然は素晴らしいです。しかし災害があります。人々は神によって作られて素晴らしいです。でも罪によって傷を受けています。いろんなものがこの素晴らしいものなのですが、それを人が罪を犯し悪魔が支配していることによって、多くの傷があり、また涙が流されているわけなんですね。このように見ていただくといいんですね。そしてその世に対してイエス様を神が使わせてくださり、その人々が神の御子の受けた打ち傷によって、その傷が癒されてですね、罪が許されて、そして神の形に戻っていくというのがですね、これが神様のご計画で、そういう意味で世を愛されて、そして悪魔を脳天を打ち砕いたということを聖書に書いてあります。頭を打ち砕いた、その力をなくしたわけです。イエス様を信じる者はだから強い者と神様は呼んでくださっています。罪をもう犯さなくてもよくしてくださいました。このようにして世にいる人々を愛されたんです。なのでね、このね、2つの極端を避ける必要があります。一つは世を愛しているからといって、その罪であると言われている価値観までも許容して受け入れていくということです。わかりますか？世を愛しているじゃんと、ね、と言って、だからこの価値観も受け入れましょうと。どうですか？神は罪を愛してますか？愛してないですよ。罪を愛してるのは人ですよ。今度逆も真なりで、世の人々を敵とみなすことです。罪の行いを見て、そのに、ね、罪そのものを憎むというのは正しいですが、罪の中に生きている人々をも世と、その憎むっていうか、こう敵のようにみなしていくっていうですね。アメリカっていうか世界で超有名な歌手がいまして、まあ、最近ですね、その人が神様をもう祈ってますと、信じてますと、ということに対して伝道者のグレッグ・ローリーが本当素晴らしいと。だからその人はね、なんかね、今肉体の痛みがあるんですよね。でそれを通して神様がなんか理由を持ってやっておられると、本当にすごく積極的なことを言ってました。でそこで グレック・ローリーはその道は、あなたが言っている道っていうのはイエス様なんですよと、イエス様を信じて、そして永遠の命を得ましょうっていうね、このビデオを流したんですよ。そしたらね、クリスチャンと思わしき人が、いかに彼女がサタン的な反キリスト的な歌とか、この今まで行いをやってきたかっていうのをブワーッと書いてるわけで、それ見て私ね、何考えてんのかなと思って、俺みんな同じように神に敵対していたのに、神を愛してる、神様は彼女を愛してるわけでしょ、福音を伝えるわけでしょ、で求め始めたんだから福音語ってね、愛していかなきゃね、その人はね、っていう両極端な話を今してるんですね。その罪は憎んでんですけれども、その人が罪から立ち返ろうとしている時にね、もうなんで憎んじゃダメでしょね、っていうかその本人憎んじゃまずいですよ。でまたその極端で、ね、全て罪も含めて受け入れていきましょうって、これも間違ってるわけです。でその次ですね、16節見ると、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものだからですと。この世から、世にあるものを3つ具体的に話してくれています。ヨハネが肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢です。見事にこれをもって蛇がエヴァをそそのかしたわけですね。覚えてます？創世記の3章の6節で、そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかったと。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた、ね、食べるのに良さそう、肉の欲、目にしたわしく、目の欲で賢くする、これ暮らし向きの自慢っていうかね、これね、あのね、英語だとプライドオブライフって書いてて、こっちの方が高ぶりですね。賢くする。である仲介者がそれぞれの欲を 次のように分類しました。肉の欲っていうのは所有したい欲望、目の欲は見たい欲望で、暮らし向きの地盤っていうね、さっき言った高ぶりは自分への欲望っていうふうに書いてある。あ、これいいなと思いましたね。自分、最後の自分への欲望っていうのは自分の存在が高まっていくことへの欲望ですね。で、初めの肉の欲っていうのは所有したいっていう形で、肉食いてーってね、むさぼったあのイスラエルの民、アラノにいた時のイスラエルの民です。まさに肉の欲でしょ、ね、で彼らは生肉のまなでうずらを食べてですね、それで疫病で死んでいってしまったと書いてあります。この目の欲っていうのは、これ見たいっていう、これはね、もう本当に明らかですよね。ダビデが、この裸体のバテシェバを見てですね、あのお風呂に入ってるっていうか、水、あの体を洗ってるバテシェバを見て、自分の、王宮に連れてきたわけでしょ。イエス様もマタイの5章の28節で、情欲を持って女を見る者は誰でも心の中にすでに寛容を犯しているのです。見る欲ですね。で、興味深いことに同じ三条の説教で、マタイの6章の22節でこう書いてます。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。面白いなと思います。目から入ってくるもので全身に影響を与えるということですね。目が明るければ体も明るく、目が暗ければ全身が暗くなるというのは、だから目で見ているものによってこの全体が影響を受けるということですね。で、次の暮らし向きの自慢、バビロンのネブカドネザルがですね、もうこの、バビロンの都の映画を見てこう言いました。 ダニエルの4章の30節で、この大バビロンは王の家とするために、また私の栄光を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないかと。今わざと私っていう言葉を強調しましたが、実際にそう書いてるから、私が私が私が、そういう高ぶりが滅びに先立つと箴言に書いてますよね。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つと。で、これらの欲は満ち欠から出るものではなくて、世から出るものなのだということですね。だから私たちは言い訳が効きません。何か自分がそういう中にいるときに、誰か他のせいにしてみたりとか、自然にそうなってしまったのだと言ってみたりとか、でそういうことをはもう間違ってるということをヤコブがこう言ってますね。手紙の中で一章の13節で、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますとあります。しかし世に対して私たちはイエスを信じる信仰は勝利を与えるわけですね。17節を読むと、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続きます。過ぎ去るんだとこう言ってるんです。過ぎ去ります。先ほど賛美ですね、いろんなところをこの、結局貫いているのが、世の楽しみはもう過ぎ去らせてキリストに従いますと、このようにね、歌ってる歌、最後の歌は、なんだっけな、 I have decided to follow Jesus、 我は主に従うね。でこの歌はあるインドかな、どこかの村でですね、宣教師が行ってイエス様を信じて、その村の村長が家族を連れてきて、お前イエス様を捨てなければ殺すよって、子供を殺し、奥さんを殺し、そして自分も殺されるときに、その一言が、もう言った、私は十字架が前にあって世は後ろにありますとかね、あれ一言一言のセリフを歌にしたんです。で最後は自分が死ぬ、そして殺した後に村長が、こいつは本当に信じてたと、このキリストは本物だと、全員殺した後にね、そして彼が信仰を持って、村全体が信仰を持って、今でもそこの部族にはクリスチャンが大半です。ですね。世と世の欲は過ぎ去りますが、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けるんです。で、モーセが今の先ほど言ったクリスチャンと同じような決断をして、エジプトから離れてイスラエルの民と共にいたんですね。こう、ですね、モーセが、言っているところをね、決断したところをちょっと読んでみますね。11章の24節。信仰によってモーセは成人したときに、ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからです。素晴らしいですね。この与えられる報いというのは、常しえに与えられる報いですよ。から目を離さない。この富はエジプトの富なんかよりもはるかに優れた
富であり、儚い罪っていうのは、このその富というのはもう一時的で過ぎ去っていくものなんだというふうに見なしたわけですね。事実そうですね。で、世とその欲は失ったら嘆きと悲しみしか残りません。失った人って本当に永遠に続くものをね、発見できるっていう、この試練であるとか苦しみであるとか危機であるとかですね、発見するわけですよ。でももしそれを、それさえを拒んだら、永続するものを拒んだら、もう本当に嘆きしかない、悲しみしかない、滅びしか残らないわけです。で、世というものを、この黙示録、イエス様戻ってこられる直前にですね、裁かれる姿が書かれていて、それをね、大淫婦って書いてあるんですよ。バビロン大淫婦、世界の王と姦淫を犯している、この淫行を働いている淫婦の中の淫婦っていうのかな、売春婦の中の売春婦って、ドンですね、というふうに、そして巨大な富が集まっていると。で、彼女が滅びるとですね、周りにいる人たちが嘆くんですよ。こう書いてます、黙示録の18章の9節、彼女とみだらなことを行い贅沢をした地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣いて胸を打ち叩く。彼らは遠く離れて立ち、彼女の苦しみに恐れをなして、災いだ災いだ、大きな都、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬にしてなされたというと。で、これをパウロがこのように言い表しました。第2コリントの7章の10節で、神の御心に沿った悲しみは後悔ない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。この死をもたらす悲しみだと。だ、今悲しんだ方がいいんですね。罪に対して自分のことで悲しんだ方がいいわけです。そしたら永続する喜びが、悔いのない喜びが与えられますよっていうことです。しかし、そうでなかったら滅びますよということですね。だから神の御心を行う者は永遠に生き続けますとありました。ダニエル書の12章には、義を行う者は星のように輝くという言葉があります。昨日実は私の住んでいるところ花火大会だったんですけども、直前に雷雨で中止だったんですね。で、私はですね、その時ちょうど祈り会でね、俺今音が聞こえてね、光も光ってって言ってね、よなんか雷雨でって、いや、だから私が見てた光っていうのは雷雨の光で、雷の光で、あとそのゴロゴロっていうのも花火の音じゃなくてね、まあ、その花火ってすごく華やかで、みんなも楽しませてくれますよね。で、多くの人が集まります。その間、星々の光なんて誰も見向きもしませんね。というか見えなかったりします、花火の光によって。でも全てが終わった後、光ってるのどっちですか？太陽というか星の光ですね。星の光、これがここで言ってる神の御心を行う者は永遠に生き続けますと。で、さっき言ったこの花火のような光というのは世の儚さ、世の境の儚さで、先ほど詩編で読んだ、それは持ち帰る、死んだ後は何の役にも立たないという儚さなんですね。黙示録の22章の5節、これは永遠の都エルサレムが書いてありますけれども、そこで彼らは世々限りなく王として治めるとですね。世と世の欲は滅びるが、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。 どうかイエス様に従いましょう。イエス様に従いましょう。それは苦しみが伴う、試練がある、人に見られていない、しかし永遠に報いがあります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、本当に御言葉によって真理を教えてくださったことを感謝いたします。私たちの周りには偽りがたくさんあります。というか世に生きてますから、もうサタンの嘘の情報でいっぱいです。そしてそれが心の中にいつまにか生えて、雑草が生えて、この茨が生えてしまって、実を結ばないようになっていってしまいます。しかしそれを今取り除けます。しっかりと切って、伐採して、本当に実が結ばれていく良い土地、御言葉をしっかりと保っていく、この決断をしたいと思います。どうぞ本当に決断をして、あなたの御言葉によって実を結ばせるものとしてくださいますように。そしてまだイエス様をまだ自分の救い主、主として信じて受け入れてない人には、初めてのこの御心を行うことができますように。その御心とが神を、この神が使わされたイエス・キリストを自分のを救う、罪から救う救い主として受け入れて信じることです。そしてイエス様を主として従っていくことです。どうかこの決断ができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。